こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ご起立いただきまして、賛詠28番、先生にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名をあがめます。天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべを治めておられる尊い御名を賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、この方が を通して私たちを愛して、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださり、私たちを救っていてくださることを心から感謝いたします。今も天において、このお方が私たちのために取りなししていてくださる恵みを感謝します。この朝もあなたが私たち一人一人の名前を呼んで招いて、あなたの御前に導いていてくださることを感謝いたします。インターネットの方法で礼拝に参加してくださっている方々もあります。神様、私たち一人一人がそれぞれの前に立ってくださる主を仰いで、あなたを見上げ、御前に心からの祈りと賛美と礼拝を捧げさせてください。どうぞ祝福してお導きくださることをお願いいたします。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな危険から私たちを守ってくださり、健康を与え、また私たちの必要なものを与えて、私たちの働きをも祝福して助けていてくださることを感謝いたします。神様、あなたから確かな愛と確かな恵みをいただいているにもかかわらず、神様、私たちの置かれている状況の中で、私たちは人の言葉や人の声、人の行動に心を煩う、振り回されている、揺り動かされている、その中で私たちが落ち込んでしまったり、疑いを持ったり、また逆に優越感に浸ったり、そういういろんな心の動きがあった日々の歩みであったことを今振り返ります。そんな私たちをどうか今顧みてくだ、憐れんでくださいますように、あなたの大きなご愛と許しの中に私たちを包んでください。私たちがあなたを見上げて、あなたが共に支えて助けてくださっていることを信じていくことができますように、何より一緒に私たちが裁かれないように、私たちが救いから滅びに行かないように、しっかりと掴んで握りしめてくださるあなたの御手の中に、 私たちを今日も生かし支えてください。神様、どうか今あなたの私たちに語りかけてくださるあなたの御言葉に耳を傾けたいと願います。どうぞ聖霊の導きを豊かに与えくださって、理解することの鈍い私たちの心を開いて、あなたのお心が、あなたの思いを知ることができますように、あなたを信頼し、あなたに従うことができますように。神様、あなたは私たちに教会という祈りの家をお建てくださり、私たちにそこに連なるものにしていてくださいます。一人一人弱さがあり、疑いが起こったり、祈れなくなることもあります。その時共に祈ってくれる兄弟姉妹を与えていてくださることを感謝します。神様、互いに祈り合い、支え合い、神様のご栄光を仰がさせてください。教会につながるお一人お一人を、主よ、顧みてください。体の弱さを覚えている方々があります。どうぞ強め、癒してください。神様、その置かれた状況の中で、本当にあなたの命によって生かされ、支えていただいていることを覚えます。どうか特に高齢の方々の心も体も守ってくださって、どうかあなたの与えてくださる平安と安らぎの中に満たし、祝福してください。神様、まだまだ感染が収束していない厳しい現実がありますけれども、この中にも今日私たちはあなたを見上げて、あなたの恵みを信じて近づいてまいりました。どうか神様、私たちを、またこの人々をみんな守って助けてください。この中にもあなたを見上げさせてください。子供たちを憐れんでください。柔らかい心の中にあなたの恵みを届けてください。そしてどうかあなたに信頼し、あなたにある喜び、命をいただいて、本当にこの成長へと導いてください。教会学校の子どもたちをもどうぞ祝して、神様、幼い時に私たちを生かし作ってくださった神様を知り、本当に神様、その信仰を祝福してください。望み幼稚園の働きをお守りください。神様が、これまで御言葉を伝え、一緒に賛美歌を歌う幸いな交わりを与えていてくださいます。これからも継続してその働きができるために、神様、どうぞ先生方を備えてください。特にそのリーダーの先生をどうぞ助けてくださり、その働きを祝福してください。健康を守りください。そして子どもたちの健やかな成長と、その神様の愛によって本当により成長していくことができますように導いてください。また私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してくださることを感謝します。今このような事態の中に気をつけながら、あなたを見上げて礼拝が捧げられています。建てられた説教者をどうぞ祝して、あなたの御言葉をお語りください。神様、あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いて、そこに集う方々と共にあなたを褒めたたえさせてください。今なお世界を見渡すと、争いがあったり、とても弱い立場の人たちが虐げられている現実を見聞きいたします。神様、どうか憐れんで、そのような事態が一日も早く解決へと行きますように。そしてまた、争うのではなく、話し合いを通しての解決を、神様、平和の解決を与えてください。主よ、今あなたを待ち望みます。あなたの御言葉によって私たちを養い、祝福し、導いてください。そしてどうぞあなたを仰ぎながら、これからもあなたを信じて仰がさせていただくことができることを願います。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただきますでしょうか。 主の祈り、主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美475番1番から3番、475番。お座りください。今朝の聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙8章35節から39節まで、285ページ下の段です。285ページ下の段です。お読みいたします。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは 私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。以上です。それでは三好先生に神の愛の勝利と題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
私たちは輝かしい勝利を収めていますと、今日の箇所の37節に記されています。他の聖書の訳では私たちは圧倒的な勝利者ですと訳されているものもあり、あるいは、口語訳聖書では私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがあると訳されています。結局何が言いたいかというと、私たちはすごい勝利を得ている、しかもですね、余裕を持って勝っている、そういう言い方なんです。やっと勝つというのではなくてですね、勝って勝ってお釣りが出るような勝ち方をしていますというわけです。その勝利はどんな場面での勝ち方かといいますと、まあ、世の中の敵というものを打ち倒して勝つというのではありません。あるいは、サッカーとかですね、野球、あるいは何かスポーツなどの試合で相手を打ち負かせて勝つという勝利を指しているのでもありません。人生の苦難の中で他者のために生き、かつ死ぬことです。他者のために自分を犠牲にして、他者に自分を与えてしまうという愛の勝利を言っています。で、そのような愛の勝利は、主イエス・キリストの生涯とその死に見られます。そして、主イエス・キリストを信じる者の生涯にも見られる勝利です。キリストに導かれ、人々にキリストを伝え、キリストのために仕えていくことに奮闘しました使徒パウロの生涯にも見られる神の愛の勝利を指しています。で、しかもですね、パウロはこの勝利は37節において、しかしこれらすべてのことにおいてという言い方をしています。それは極めて困難な状況での勝利であるということです。で、それはどんな困難なのかということが、35節に誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができますか、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣かというような、困難です。まあ、この困難、つまり患難、これはどちらかというと外側から来る苦しみのようなイメージです。そして苦しみというと心の中から湧き上がる苦しみ、迫害というと、まあ、私たちが信仰の上に攻撃反対を受ける悩み、そして飢えは食べるものがなく飢えてしまう、あるいは裸、本当に着るものを奪われて、本当に寒い中も裸でいなければならないような、あるいは危険、この船に乗ってる時に大嵐に遭うとか、あるいは何か旅行してたら盗賊に遭うとか、そのような危険、あるいは剣、まあ、 いろいろとこう攻撃受ける中で剣で刺し殺されそうになるような、まあ、そんな困難を指す言葉なんですけども、この内容は実はパウロ自身が経験している苦難です。この第二コリントの11章を見ますと、こう言っています。苦労したこと多く、投獄されたことも多く、鞭打たれたこと多く、死ぬような目に遭ったこともたびたび、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともあったと書いています。そのような苦しみが何か大波が襲ってくるようにパウロに押し寄せてきていた。で、そういう苦しみがどんなものなのかということをですね、さらにこうパウロはイメージ豊かに36節で詩篇の言葉を使って説明するわけです。この言葉は実は詩篇の記者が味わった体験だと思いますけど、パウロは自分の体験に重ね合わせて言うのが36節です。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られている。この詩人は自分たち神様の民イスラエルがこの神様のために、周りの国々の攻撃を受けて、ほふり場に引っ張っていかれる、この、まさに屠殺場に、連れて行かれるこの羊のようなに、この死にさらされている、そういう苦しみを訴える表現です。そのようにパウロ自身も主なる神様のためにつらい苦難に遭っていたということです。でもどうでしょうか、今この私とか皆さんがですね、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣という、もう殺されるばかりの状態、そのような命が消えてしまいそうな状態に置かれてしまうならば、もし私だったら、例えば指の先に針がチクッと当たっただけでもね、痛いとこう悲鳴を上げるような、自分のことを想像すると、そんな目に遭うとですね、どうしてこんな目に遭わなければならないのかと愚痴ったり、つぶやくばかりではないかと思うわけですけれども、今日パウロは、その中でも私たちは輝かしい勝利を収めているというわけです。打ち勝つことができるというんですね。どうしてそう言えるかというと、それが35節の言葉にあるわけですけれども、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。つまり、私たちにキリストの愛が与えられている。それがあるから、なんだというんですね。キリストが罪の中に死に、私たちが罪の中に死んで汚れてしまっているような、どちらかといった迷子のような状況の中にあった私たち。これ、実は、ホート息子の例え話をね、こう、イメージしていただくと、分かりやすいんですけれども、ルカの福音書の15章の後半にあるイエス様がなさった例え話ですけれども、あるところに金持ちがいて2人の息子がいて、その上の弟は、お父さんの言うことをよく聞くようなお兄さんで、弟はもうどっちかというと反抗するような、もうそばにいたら面白くないということで、お父さん生きてる間に、お父さんが生きてる間に財産半分分けてくださいということで、その財産を受け取ってお父さんの元を離れていく。まさにこの私たちが神様の愛から離れようとした、離れようとした、離れた方が自分にとって幸せに違いないと思ってたんだけども、離れたら何が起こったかというと、湯水のようにお金を使い果たして、さらには飢饉が起こって、食べるのにも苦労して、豚の餌が食べたくなるほどの時に、はっと我に返って、そうだ、お父さんのところには雇い人もご飯ちゃんと食べている、それに比べ私はなんだひもじ思いでここで死のうとしている、なんと苦しいことだ、そうだお父さんのところに帰ろうと、このそして神様、私は悪いことをしました、どうか雇い人の一人にしてくださいとお父さんに言おうと、こう 心の中に抱きながらお父さんのところに近づいたら、お父さんは外で待ってた。そして見出してくれて、お父さんの方からそのみすぼらしい、本当によれよれのあれは汚れ切った息子を見つけて、もう走り寄るように抱き寄せて、あ、よく帰ってきた、死んでいたと思ったのに生きていたと、こう迎え入れてくれる、そんなイメージの示していることがイエス・キリストが私たちにしてくださったことなんです。ご自身の大きな犠牲を払って私たちを愛してくださいました。だから私たちをこの先ほどのあったお父さんの愛から引き離すことができるものは何もない。それはキリストが私たちを罪から救い出すために十字架にかかって私たちが負わなければならなかった罪の罰をですね、このお方が代わりに背負って裁かれてくださって死んでくださっているから、大きな犠牲を持って私たちを愛して救ってくださっていたから、何者も私をキリストの愛から引き離すことはないということなんです。36節に、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように乱されているとありますけれども、私たちは今も少なからず、苦しみがあります。でもパウロの苦しみに比べれば、まあ小さなことなんですけれども、でも小さくても私たちも神様のために、キリストのために苦しむことがあります。キリストが私のために十字架にかかって死なれたという愛をいただいているから、私たちもこのキリストに結び合わされているゆえに共に死んでいるわけです。キリストが十字架にかかって私たちのために死んでくださり、その恵みによって私たちは罪許していただき神のことをされます。ですからキリストの表された十字架の死による救いをこの私のためであると信じて受け入れて、この方を信じていく歩みをする私たちは、この救いを表されたキリストのために死んで生きるということがあるということなんです。パウロという人は別のフィリピの手紙の中で、キリストを信じるだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられていると言います。まあどうしてとかね、考えちゃうとね、苦しむとね、嘆きことが起こります。で、ある方がですね、どうしてじゃなくてね、何のためにと考えたらということを言われますけれども、まあ、そこなんですね。この自分がこう味わっていると、自分が苦しんでいる苦しみを、そして苦しんでいる自分自身を見つめていくときには、もうとてもね、辛くて耐えられません。だけども神様がこの私に対してどのような計画を持っていらっしゃるか、そしてこんな私をなおも愛してくださっている神様がいらっしゃるということに目を留めて歩む。多くのキリストを信じて苦しんでいる人たちはそうしたんですね。こんな私をなおも愛してくださる神様に目を留めて、私はキリストのために苦しむことをも賜ったのだと受け止めていきました。私たちもこの私のをなおも愛してくださる、こう神様の愛にですね、目を留めさせていただきたいと思うわけです。で、もう一つの話をしたいと思うんです。38節39節にパウロは、私は確信していますと高らかに確信を賛美しているわけですけども、それが38節39節をお読みしますと、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのですと書いてあります。で、ここに死も命もとあります。 なんか死というとですね、私たちにとってあまり触れたくない、あるいは考えたくないものですけども、聖書のヘブライ書の中には、人間はただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっているとあります。人間はいつか必ず死を迎えなければなりません。だからこそ私たちは死を恐れます。苦しみの根底の中にあるのはこの死ということだと思います。死は抗うことのできない恐るべき力を持って私たちを襲ってきます。死の力はあまりにも強大です。しかしこの死も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできません。どうしてかというと、この神の子であるイエス様ご自身が私たちを罪から救い出すために十字架にかかって死んでくださいました。つまり私たちが恐れている死んだ後裁かれるかもしれないという、その死の裁きを取り除いてくださった。そして父なる神はその死に勝利して主イエスを復活させ、新しい命、永遠の命を与えてくださいました。そのことによって神様は私たちにも死の支配からの解放と新しい命、永遠の命を約束してくださいました。この主イエスキリストによる神の愛の中にいる私たち、この愛を信じている私たちは、肉体の死を超えた彼方に復活と永遠の命の希望を見つめて、それを待ち望むことができるのですね。そして命もとあるんですけども、死も苦しみですけども、命もまた苦しみです。生きているがゆえに味わわなければならないさまざまな苦しみが、悲しみがあります。それも私たちの主イエスキリストによって神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちの人生のにどのような苦しみや悲しみ、困難があったとしても、それらすべてがこのイエス・キリストが私たちのためにしてくださる取りなしの中で、28節の御言葉にありますように、神を愛する者たち、そのつまりご計画に従って召された者たちのためには、万事が益となるように共に働くということなんですね。このイエス・キリストにあって私たちは全てが益となるように働いてくださる恵みの中があるんだということを確信していることができるということです。そして天使も支配する者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者もという言い方がありますけれども、これらのことはみんなこの世界の中で働いているさまざまな人間を超えた霊的な力を指していると言えます。まあ、古代の人々はそれを何か天体的な霊の力だと信じていました。現代の私たちはこの世界や人生に起こることを霊の力の仕業と考えることはあまりなくなってはいますけれども、それでも何かこう起こっちゃうとですね、あれは何かがあったからだという気にするというか、迷信を気にしたり、あるいはたたりを気にしたりするところがあります。それほど占いとか運勢を求めていないかもしれませんけれども、何か霊的な力があるのではないかと恐れています。それは自分が苦しみや不幸の原因をはっきりさせて、そこから抜け出したいという願いがあって、そういうものにはまり込んでしまうのが現実ではないかと思うんです。だけれども、私たちの主イエス・キリストに示された神の愛を知っていくならば、この神様の愛のもとではどのような占いも運勢判断や運命鑑定も必要ありません。 どのような占いも霊の力も及ばない、神の子キリストによる取りなしが私たちに与えられています。現在のものも未来のものもと言われています。現在起こっている事柄が私たちを動揺させ、これから起こることへの不安が私たちにあります。しかしどのようなことが起ころうとも神の愛が注がれています。ですから私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛、これこそが聖書が私たちに伝えている良き訪れの中心的な事柄です。イエス・キリストを十字架で私たちの身代わりにして裁いて、私たちが裁かれないようにしていただきました。この神様が今も父なる神の御元で私たちのために取りなししていてくださいます。ですからこの神の愛から私たちを引き離すことができるものは何も一つない。もう神様の愛に私たちは、包まれ支えられている。この神様の愛は私たちにとってかけがえのない大切な愛です。この確信こそが私たちがイエス・キリストを信じて生きる私たちの信仰です。ですから私たちは各地へて余りがある、輝かしい勝利の中にを収めさせていただいている、そう信じて歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。今日の御言葉を感謝します。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますという御言葉を感謝します。私たちは日々の生活の中に苦しみがあり困難があります。神様を信じていくことのゆえにつらいことが起こることもあります。私たちが神様を信じて御言葉に従おうとするときに戦いが起こります。本当に神様を避けてしまうとか、自分勝手な問題が起こったり、また私たちの周囲にもいろんなさまざまな問題があります。そういう中に神様、あなたは私たちの側に立って私たちを義としてくださり、私たちをのために取りなしして支えてくださいます。誠に神様がそれほどに私たちを愛していてくださいます。キリストがそれほどに愛してくださっていますから、私たちをこのキリストの愛から引き離して、救いから滅びに連れ去るものがないことを感謝し確信いたします。どうか私たちすべてのことにおいて輝かしい勝利がある、勝利と喜びを持って生きることができるように、どうぞ弱い私たちを支え導いてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。